厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その1、正義が負けることもある。努力が報われないこともある。そんな世の中をたくましく生きることに意義がある。世の中では正義が負けることもあります。正義は必ず勝つというのは真っ赤な嘘です。映画やドラマでは正義が勝ってめでたしめでたしが定番ですが、現実は違います。黒であっても権力者が白といえば白になるのは日常茶飯事です。世の中では正しいことが認められず、間違っていることが認められることがあります。いくら正義を主張して戦っても権力者の力にはかないません。正義を主張した人が認められないどころか、逆に理不尽な仕打ちを受けることもあります。弱い正義と強い悪があれば、残念ながら強い悪の方が有利でしょう。そんなことがあってはならないと憤慨するところですが、実際にあるのです。世の中には不条理があります。結果として正義が負けてしまうのはよくあることです。世の中では努力が報われないこともあります。努力をすれば報われるという言葉を聞きますが、真っ赤な嘘です。もちろん努力は必要ですが、必ず報われるわけではありません。努力をしてもそれ以上に努力している人もいます。世の中にはもともと才能がある人もいます。才能のない人が努力しても、もともと才能のある人にはかないません。定員や年齢制限などどうしようもないこともあります。必死で努力をしても不可能の壁に直面して諦めざるを得ないことがあります。そんなの嘘だ、信じられないと思いますが、残念ながら現実です。正義が負けることもあり、努力が報われないこともあるのなら、世の中に絶望を感じるかもしれません。何をやっても無駄なような気がするかもしれません。しかしそうではないのです。そんな世の中をたくましく生きることに意義があります。川の流れる水のようにスイスイ流れていく、そこをうまくやりくりしていくことです。絶対ないと信じたくても絶対あるのですから、うまく付き合うしかありません。不条理な世の中に翻弄されながらも前向きに生きることです。絶望するのではなく希望を持って生きること。たとえ不条理なことがあっても、腐ることも絶望することもなく、人生を最後まで生き抜くことです。納得できなくても足を止めずに前進していくことが大切です。人生であなたに与えられた課題の一つです。時間は前にしか進まないのですから、とにかく前向きに生きることが大切です。川の流れる水のようにスイスイ流れていきましょう。岩があればぶつかって横に避けるだけです。滝があればそのまま落ちるだけです。どうして岩があるの、どうして滝があるのと腹を立てたところで仕方ありません。そういうものなのですから、難しく考えず素直に受け入れてください。厳しい世の中ですが、たくましく生きてください。世の中の不条理に腹を立てつつも、腐ることなくひたすら前に進み続けましょう。人生は魂を磨く修行です。傷ついたり涙を流したりすることもありますが、立ち止まらず前に進み続けるだけでいいのです。腐らないだけで、腐らなかったという結果が残ります。厳しい世の中はたくましく生きるだけで意義があります。正義が負けたり努力が報われなかったりしても、そこで腐らずたくましく生きる。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その2、おかしい、こんなはずではなかったと思ったら喜ぼう。ようやく夢から目が覚め、世の中の真実を知ったのだ。大人になって社会に出ると思わぬ現実に直面します。おかしい、こんなはずではなかったとのオンパレードです。理想と現実のギャップに苦しめられます。仕事を始めればたっぷり稼いで、どんどん給料も上がって貯蓄ができるかと思いきや、なかなかそうはいきません。収入は限られていて、なかなか経済的な余裕ができません。食費や家賃が必要だったり、友人の結婚式があったりして、何かと出費に苦しめられます。一人暮らしをしていればなおさらです。悪質な詐欺に引っかかってお金を騙し取られるケースも少なくありません。給料もなかなか上がらず、将来が不安です。だんだん自分は会社の一部品に過ぎないと気づき始めます。そんな時、おかしい、こんなはずではなかったと嘆きます。資格取得をすれば簡単に就職できるかと思いきや、なかなかそういきません。資格を持っているだけは食べていけないことに気づかされます。資格はあくまで手段であり、ゴールではありません。資格は生かし方が重要であることに気づかされます。そんな時、おかしい、こんなはずではなかったと嘆きます。海外留学をすれば語学力がみるみる上達して、すぐペラペラになるかと思いきや、なかなかそうなりません。つい同じ国の留学生同士でつるんでしまい、語学力の向上が妨げられます。同じ国の人同士で過ごす方が楽なので、なかなか外国人の友人もできません。そんな時、おかしい、こんなはずではなかったと嘆きます。社会に出るとこうしたケースは山ほどあります。学生時代はマスメディアが甘い言葉で誘惑してきます。華やかな世界や都合の良いことばかり紹介して、都合の悪いところはあまり見せません。マスメディアの甘い情報を信じて甘い夢を見ていました。マスメディアでは夢や憧れを語ったり、甘い言葉で誘惑したりして良いところばかり見せています。そうしたマスメディアに惑わされていたせいで、世間知らずになっていました。おかしい、こんなはずではなかったと思うことがあれば、世間知らずを卒業するきっかけです。ようやく目が覚めたことを喜ぼう。何かの間違いであってほしいと願いますが、往々にして現実です。思うようにいかないことがあったとき、世の中に唾を吐くのではありません。ようやく目が覚めたことを喜ぶのです。期待が裏切られて呆然とするかもしれませんが、正しい現実、世の中の真実に気づけたことは不幸中の幸いです。知らないままでいるより、はるかに良いことです。知らないより知っておく方がいい、気づかないより気づいておく方がいい。それはようやく世の中の真実に気づけたということです。ショックを受けますが、ふてくされないことです。ようやくそこからスタートなのです。おかしい、こんなはずではなかったと思ったら、夢から目が覚めたことを喜ぶ。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その3、人生は不公平だ。しかし恨んだところで何も変わらない。人生は不公平です。生まれつき身体能力の高い人もいれば、そうでない人もいます。生まれつき容姿に恵まれている人もいれば、そうでない人もいます。生まれつき家が裕福な人もいれば、そうでない人もいます。努力が報われるとも限りません。うまくいく寸前でトラブルが発生して、すべてダメになることもあります。人生を恨みたくなるかもしれません。愚痴を言いたくなるのも無理はありません。神様のバカ野郎と叫びたくなるかもしれません。しかし、どんなに辛い状況であっても、人生を恨まないことです。人生をやり直せるわけでもありません。誰かの人生と入れ替われるわけでもありません。運が良くなるわけでもなければ、収入が良くなるわけでもありません。むしろ逆です。 恨めば恨むほど自分が腐っていくだけです。惨めになって格好悪くなります。どんどん悪い方に向かっていき、自分で自分の首を絞めることになります。恨んだり愚痴ったりしたところで生産的ではありません。不毛な時間と惨めな時間が過ぎていくだけ。人生を恨み始めると、自分が生きているステージを否定することになるため、生きるのが嫌になります。どんなに辛くて苦しい状況であっても、人生を恨むことだけはしないことです。希望を持って前向きに生きる。大切なのは希望を持って前向きに生きるということです。これ以上大切なことはありません。どれだけどん底で暗い状況であっても希望を持つことです。そして前向きに人生を生きることです。うまくいかないこともありますが、すべてがうまくいかないわけではないでしょう。10回チャレンジして1回うまくいけば、御の字と考え粘り強く生きることです。生まれつき不便や不自由が多いなら、人より課題を多く与えられたと考えればいいでしょう。課題が多ければ多いほど、気づけることや学べることも多いことになります。それらを成長に変えていけばいいだけです。遅くてもいいので希望を持ちながら前に進む。いきなり難しいことに取り組むのではなく、できることから始めましょう。いきなり100歩進むのではなく、1歩ずつでいいのです。一歩も素晴らしい前進です。少しずつ前進していけば、進化や成長を果たしていけます。そして夢に近づいていけます。遅くてもいいので希望を持ちながら前に進んでください。諦めない限り希望の火が消えることはありません。周りと比べないことです。周りと比べるのは悪い癖です。人は人であり、自分は自分です。周りのことは気にせず、自分に集中してください。今の状況を受け入れ、そこから出発してください。マイナスからの出発であっても、そこに前進があればいいのです。あらゆる困難はポジティブ思考で立ち向かいましょう。いつも笑顔を大切にして、明るく生きることを大切にしましょう。何事も建設的な思考で取り組んでください。うまくいかないことがあれば、その原因を探り、対策を考えます。そうすれば少しずつ状況が良くなります。希望を持って前向きに生きる姿が素晴らしい。もう間に合わないと思ってはいけません。今まで暗黒時代だったなら、今日から生まれ変わってください。辛い状況であっても、希望を持って前向きに生きることを大切にしましょう。そうすればいつか出口の光が見えてきます。生まれたからには人生を楽しんでいきなければ損です。今日から心を入れ替えれば、今日から生まれ変われます。希望を持って前向きに生きることを大切にすれば、あなたは輝き続けられます。素晴らしいのは結果ではありません。希望を持って前向きに生きる姿が素晴らしいのです。どんなに辛い状況であっても、希望を持って前向きに生きることを大切にする。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉、その4。自粛規制が始まるときは前向きにこう考えよう。新しいライフスタイルが始まる。やむを得ない事情のため自粛規制が始まることがあります。水不足のため節水強化の一環として取水制限が始まることになった。電力不足のため政府からの要請で計画停電が実施されることになった。道路工事のため一部通行止めになり、交通規制が始まることになった。ウイルス感染拡大防止のため営業自粛や外出自粛が始まることになった。日常に制限が増えると、日々の過ごし方が変わります。自粛規制が始まるとなると、困るな、不便になるな、面倒くさいなと思うことでしょう。なぜ今なの、どうしてこうなるの、迷惑千万と不満に思うかもしれませんが、仕方ないこともあります。社会情勢や自然災害で危機に直面すると、自粛規制をせざるを得ないことがあるものです。こんな時、明日から不安と思うかもしれませんが、ここは注意したいところです。明日から不安と思ったところで不安は解消されません。不安に思ったところで自粛規制の解除が早くなるわけではありません。むしろ不安をエスカレートさせるだけです。どんどん悪い方向に考えるようになり、悲観してしまいます。悪い妄想が働くようになり、どんどん自ら余計なストレスを作り出すことになります。人に不安ですねと言うのも要注意です。不安ですねと言えば、十中八九そうですね、不安ですよねという返事が返ってくるでしょう。よほど相手がポジティブ思考の人でない限り、大抵暗い返事が返ってきます。お互いが不安不安と言い合う状態になり、不安を助長させることになります。不安だ、不便だ、困ったと悲観したところで仕方ありません。こんな時は発想の転換です。自粛規制は別の言葉で言い換えてください。新しいライフスタイルです。自粛規制は見方を変えれば新しいライフスタイル。自粛規制が始まるときは新しいライフスタイルが始まると言い換えてください。表現が変わるだけで受ける印象が明るく変わります。自粛規制は不便と言ってしまえばそれまでですが、見方を変えれば新しいライフスタイルです。新しいライフスタイルと言い換えればポジティブな意味が生まれ、楽しく感じてくるでしょう。自粛規制によって不自由は増えるかもしれませんが、別に死ぬわけではありません。しばらくの間別のライフスタイルを楽しむだけです。条件やタイミングに不満もあるかもしれませんが、心を切り替え、新しい変化を作る機会になると思えばいいのです。不便になると思うのではありません。新しいライフスタイルが始まると考えましょう。不便も不自由も見方を変えればエンターテインメントです。どんな自粛も規制も永遠に続くことはない。一つ言えることがあります。どんな自粛も規制も永遠に続くことはありません。あくまで一時的なことです。時期が来れば解除されます。期間限定の新しいライフスタイルと思えばいいでしょう。期間限定と思えば、今のうちにたっぷり楽しんでおこうと思えるはずです。一生に一度のチャンスかもしれません。一生に一度のチャンスであれば、なおさら楽しんでおかなければ損です。ワクワクした表情で、明日から楽しみですねと言おう。不安げな表情で、明日から不安ですねと言うのではありません。ワクワクした表情で、明日から楽しみですねと言いましょう。新しいライフスタイルなのですから、ワクワク楽しみにするのが正解です。自粛規制によって生活上の不自由は増えるかもしれませんが、前向きに捉え、ポジティブに考えてください。ポジティブな発想をすることで、自粛規制という名の新しいライフスタイルを楽しみましょう。自粛規制が始まるときは、新しいライフスタイルが始まると考えて前向きに捉える。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉、その後。先天的な素質より後天的な努力の方がはるかに大事。先天的に劣っている素質についてくよくよ悩むのはやめましょう。確かに人には先天的な素質があります。例えば性格や運動神経です。臆病な性格で自分が情けない。運動神経が鈍くて恥ずかしい。 生まれつき劣った素質があれば悩まされる人も多いのではないでしょうか。先天的に劣った素質があるから自分はダメな人間だと思うかもしれません。しかし先天的に劣った素質なんて微々たることです。あくまで先天的に素質が劣っているだけにすぎません。先天的に劣っているという言い訳で逃げないことです。能力を伸ばすのが不可能というわけではありません。大切なことは後天的な努力です。先天的に劣った素質があっても生まれた後の経験や学習によって強化できます。もともと臆病な性質でも勇気を持って行動していくうちに度胸を身につけられます。先天的に運動神経が劣っていても何度も練習をすればできるようになります。知識も技術も慣れも後から身につけられる要素です。大量の経験と努力を積み重ねていけば平均をはるかに超えた能力を身につけられます。時間をかければプロや一流並みの高い能力を身につけるのも夢ではありません。最初から諦めず努力に励みましょう。先天的な素質より後天的な努力の方がはるかに大事なのです。先天的に劣った素質があっても後天的な努力によって伸ばす。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その6。一生賃貸であっても自分の価値観に合っていれば素晴らしい選択。家の購入は慎重な判断が必要です。家があれば多くの自由が手に入ります。自分の家だという満足感。内装も自由。賃貸より持ち家の方が支払う総額も小さくなる場合が大半です。しかし不自由なこともあります。ローンで持ち家を購入すれば長期にわたる返済に苦しみます。大きな固定費ができるため贅沢もしにくくなるでしょう。不動産のため引っ越しもできない。それらの不自由を怖い、許せない、耐えられないと思うなら考え直す必要があります。持ち家を購入したために多くの不自由に苦しめられ、かえって不幸になる可能性もあるのです。一生賃貸という選択肢もあります。家の購入に比べて支払う総額が高くなるでしょうが、持ち家では実現できない自由があります。いつでも引っ越しができます。家の長期ローンもないため贅沢もしやすくなるでしょう。収入や家族が増えたり減ったりなどの変化にも柔軟に対応できます。総合的に考えた結果、賃貸の方が幸せになれる場合もあります。大人になれば持ち家を持つのが当然。持ち家を持たなければ幸せになれないと思うのは誤解です。世の中をよく見てください。持ち家を持ったために不幸になった人がいます。持ち家を諦めたから幸せになれた人もいます。一国一城の主というキャッチコピーに踊らされないことです。見栄や世間体のために家を買うのは愚かな判断です。持ち家を諦めた時の自由を想像してみてください。家を買えば幸せになれるというのは固定観念です。幸せの価値観は人それぞれですから、家の必要性も人それぞれです。固定観念を外して自分にとってふさわしい幸せを考えてみることです。世間の価値観ではなく、あくまで自分の価値観で決めることが大切です。一生賃貸であっても自分の価値観に合っていれば素晴らしい選択です。持ち家と賃貸のどちらが自分に合っているか総合的によく考える。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その7。どうして私ばかりの大半は不公平な現実ではなく、ただの勘違い。どうして私ばかりが口癖になっていませんか。どうして私ばかり怒られるの。どうして私ばかり残業なの。どうして私ばかり雑用をさせられるの。自分だけ大変な目に遭う状況があると、どうして私ばかりと愚痴を言いたくなるでしょう。不公平な現実に納得がいかず、ムカムカした気持ちが出てくるもの。いじめられているような錯覚を覚え、人に対する不信感も出てくるかもしれません。周りが敵に見えてしまうと目つきも態度も悪くなります。苛立ちや孤立感に耐えきれず、今にも爆発しそうになることがあるでしょう。しかし、こうしたケースによくある誤解があります。それは本当にどうして私ばかりという状況なのでしょうか。もちろん本当に不公平というケースもあるでしょうが、他にも考えられるケースがあります。どうして私ばかりの大半は不公平な現実ではなく、ただの勘違いです。自分のことは棚に上げて被害者意識で物事を見ているため、現実を錯覚していることが多いのです。どうして私ばかりと思う状況は、悪い勘違いを起こしているケースが少なくありません。どうして私ばかりと思ったら、一度冷静になって現実を見てみる。どうして私ばかりが口癖の人は被害者意識があります。被害者意識があると物事を見る目が偏ってしまい、何でも自分にとって悪い現実に見えてしまいます。普段から被害者意識が強いと自分だけ損をしているような錯覚に陥ります。どうして私ばかりと思う状況があれば、一度よく落ち着いてから現実を振り返ってみてください。大きく息を吸って呼吸を整え、冷静に現実を見てみましょう。偏った見方があり、勘違いを起こしていることが多いのではないでしょうか。例えば、どうして私ばかり叱られるのと思う状況があるとします。全く非がないのに叱られるならおかしいですが、そもそも自分に非があるなら叱られて当然です。素直に非を認め、謙虚にお叱りの言葉を受け入れるのが正解です。叱責を逃れた人がいても気にしません。人は人、自分は自分です。自分だけ叱られているなら、マンツーマンで指導してくださっていると思えばいいことです。他に叱られない人がいたとしても、丁寧に1対1で指導されてラッキーと思えばポジティブになれます。叱られた言葉をきちんと受け止め反省すれば、あなたは成長します。どうして私ばかり残業なのと思う状況があるとします。自分だけ仕事量が多く、明らかに不公平な状況があるなら別ですが、それは本当に不公平な残業でしょうか。冷静に振り返ってみると、自分の仕事が遅いことが原因というケースがよくあります。周りの人は仕事をスムーズに終わらせ、自分だけ仕事が遅いなら残業になるのも当然です。自分の責任だと分かれば、自分ばかり残業という不満はなくなるはずです。仕事の効率化を意識して、要領や段取りを見直すことが必要でしょう。どうして私ばかり雑用をさせられるのと思う状況もあるでしょう。その発言は雑用を軽視している証拠です。心のどこかで雑業イコールくだらない仕事という考え方になっています。どうして私ばかり雑用をさせられるのと思ったら、雑用を軽視している自分に気づき反省することです。自分に与えられた仕事は大小に関わらず責任を持ってやり遂げることが大切です。ゴミ出し、コピー取り、お茶組みであっても考え方は同じです。雑用も仕事の一つですから、使命感と責任感を持って取り掛かることが求められます。雑用も本気で取り組めば頭を使うことになり、スキルアップにもなります。仕事に対する誠実な姿勢があれば、どうして私ばかり雑用をさせられるのという不満の声は出てこないはずです。被害者意識がなくなれば、心の霧が晴れ、正しい現実が見えてくるようになる。 どうして私ばかり?と言いそうになったら喉のところでぐっとこらえます。改めて冷静に現実を振り返ってみることです。冷静になって振り返った上で不公平があるなら対処が必要です。そうでないなら自分が置かれた立場をありのまま受け入れるのが賢明です。自分に非があるならきちんと認めましょう。叱られなければいけないときはきちんと叱られるのが正解です。被害者意識がなくなれば心の霧が晴れ、正しい現実が見えてくるようになります。どうして私ばかり?と思うことの大半は不公平な現実ではなく、ただの勘違いです。どうして私ばかり?と思うことがあれば本当に不公平なのか冷静に現実を見つめ直してみる。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その8。スローガンには人生を変える力がある。人生を変えたいならスローガンを掲げましょう。スローガンとは主張や行動目標を短くまとめた言葉のことを言います。学校の掲示板や会社のホワイトボードでスローガンを見かけることがあるでしょう。スローガンと聞いて眉間にシワを寄せていませんか?真面目、堅苦しいといった印象を持つ人も多いでしょう。スローガンといえば、生真面目な人がするものという印象を持つ人もいるかもしれません。スローガンなんてダサいとバカにする人もいるでしょう。スローガンなんて意味がないと疑う人もいるかもしれません。しかし、スローガンの有効性を疑問に思っているなら大きな誤解です。スローガンの力は侮ってはいけません。スローガンには私たちの行動を変える力があります。ぜひ、スローガンを掲げてみてください。スローガンを掲げましょう。あなたの主張や行動目標を短い一言でまとめるだけです。こんなことに意味があるの?と疑問に思うかもしれませんが、騙されたと思って取り組んでみてください。スローガンが決まったら、きちんと紙に書いてください。筆やマジックを使ってできるだけ太字で大きめに書くのがポイントです。書き終われば部屋の壁やデスクマットの下など目立つ場所に貼っておきましょう。スローガンの紙が目立つ場所にあると毎日視界に入るので自然と意識するようになります。スローガンの一言を見るたびにそうだ、これを心がけていたねと思い出せます。見るだけでも読んだことになり、だんだん目に焼き付いて潜在意識に刻まれていきます。結果として無意識に行動できるようになります。スローガンは平易な言葉でいい。スローガンとはいえ、かっこいい言葉、センスのある言葉である必要はありません。平易な言葉でいいのです。平易な言葉の方が頭にスッと入ってくるので効果的です。常に笑顔を大切にする。人と会ったらきちんと挨拶をする。人として正しい生き方をする。正直に生きる。小さな約束を大切にする。迷ったら難しい方を選ぶ。とにかく動け。もちろんスローガンがあるからといってその通りに行動できるとは限りません。うっかりして思い通りにできないこともありますが、それでもあった方がいい。少なくともあった方が意識が高まって行動しやすくなるのは間違いありません。失うことは何もないのですから、やっておかなければ損です。スローガンによって意識が変われば行動が変わります。行動が変われば習慣が変わります。習慣が変われば人生が変わります。スローガンには人生を変える力があるのです。スローガンを紙に書いて自分の部屋に貼っておく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その9。根回しも立派なビジネススキル。根回しに悪いイメージを持っていませんか?根回しと聞くや否や、ずるい、けしからん、卑怯だ、と声を荒らげる人がいます。どことなく根回しにネガティブなイメージがあるのでしょう。根回しに拒否反応を示す人は少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。辞書で根回しの意味を調べてみてください。物事をうまく運ぶために前もって手を打っておくといった意味が書かれているのみです。ネガティブな記載や法に触れるような記載は一切ありません。意味だけでなく使用例にも注目してみてください。悪い意味では使われておらず、物事を円滑に進める意味で使用されていることに気づかされるはずです。根回しとは物事をうまく運ぶために前もって手を打っておくだけのことであり、それ以上それ以下でもありません。根回しはビジネスに必要かという議論はナンセンスです。100% 必要です。根回しは卑怯なことでも法に触れることでもありません。根回しはビジネスの常套手段です。根回しを怠っているとうまくいくこともいかなくなり、掴めるチャンスも掴めなくなります。仕事で空回りすることが増え、どうしてうまくいかないのだろうと悩むことが増えるでしょう。あなたの身近に仕事ができる人がいるなら、じっくり観察してみることです。仕事ができる人は根回しを行っているはずです。こっそり行われることが多いため目立ちませんが、じっくり観察すればいつもと違う様子があることに気づけるはずです。会議やプレゼンでは事前の準備が重要であるように根回しも必要なことです。国際会議においても話がうまくまとまるよう、各国が水面下で協議、交渉を行うことが当然となっています。仕事ができるから根回しをしているのではありません。根回しをするから仕事ができるのです。根回しはビジネス以外でも重要です。親を説得するとき、人間関係を深めるとき、気になる人を誘い出すときなど、自分の希望を叶えたいときに役立ちます。罪悪感も後ろめたい気持ちも必要ありません。必要に応じて根回しを行っていってください。根回しができる人が望む未来を勝ち取っていけます。根回しも立派なビジネススキルです。根回しに悪いイメージを持たず、ビジネススキルと考える。必要に応じて積極的に根回しをしていく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その10。不運な時代に生まれたことを嘆く暇があるなら、まず今の競争を勝ち抜け。不運な時代に生まれたことを嘆く人がいます。就職氷河期だったせいで就職がうまくいかなかった。仕事がうまくいかないせいで仕事も結婚も思うようにいかない。なかなか年収も上がらず、お金もたまらず、将来は不安しかない。自分が悲惨な人生を送っているのは生まれた時代が悪いからだ。確かに生まれた時代によって生きる難易度が変わることがあるのも事実です。生まれた時代が悪ければ他の時代に生まれた人と比べて就職や収入に苦労することがあります。特にバブル経済崩壊後の不況を経験した人にとっては不運の連続と感じるかもしれません。就職に苦労する。就職ができても企業に余裕がないためほとんど教育されない。ポストが限られているため昇進にも年収アップにも恵まれない。不安定な仕事や低い年収のせいで結婚が難しい。危機的状況に陥っていて生きるのに必死という毎日。困難を乗り越えるたびに次の困難が待ち受けています。人生そのものがハードゲームになってしまいます。悪いことばかりが続くと生きるのも嫌になります。私は不運な時代に生まれてしまった。自分が生まれた時代は恵まれていないことばかり。自分が不幸なのは不運な時代に生まれたせいだ。 生まれてきた時代を嘆いたり悔やんだりしている人もいるでしょう。中には世の中に怒る人もいるかもしれません。生きづらい世の中を感じることもあるはずです。生まれてしまったものは今更どうしようもない。運の悪い時代に生まれたかもしれませんが、だから何なのでしょう。生まれた時代を変えることは不可能です。生まれてしまったものは今更どうしようもありません。過去を変えることもできません。映画バック・トゥ・ザ・チャーのように過去にタイムスリップをして未来を変えることは不可能です。世の中に起こるのも間違いです。経済は好況と不況が繰り返されるのと同じです。上向きの時代もあれば下向きの時代もあり、普通のリズムです。生まれた時代が悪かったとしても、そういうタイミングだったというだけで世の中は悪くありません。もちろん両親も誰も悪くありません。どうしようもないことです。どれだけ怒ろうと、どれだけ文句を言おうと、生まれた時代が変わるわけではありません。生まれる前から人生をやり直せるわけでもない。怒るのもエネルギーを使います。起こることに貴重なエネルギーを使っていると本業がおろそかになります。生まれた時代を嘆いたところで、ますます気持ちが暗くなりしんどくなるだけです。不運な時代に生まれたことを嘆く暇があるなら、まず今の競争を勝ち抜け。不運な時代に生まれたことを嘆くのではありません。不運な時代に生まれたことを嘆く暇があるなら、まず今の競争を勝ち抜きましょう。あなたの目の前には今競争があるはずです。誰よりも優れた結果を出す、誰よりも早く仕事を終わらせる、すでに先を越されているかもしれませんが、一番でなくてもいいので、とにかく競争を勝ち抜きましょう。どんなに厳しい時代でも勝ち抜く人がいます。厳しい時代に生まれたとしても、その競争に勝ち抜けば関係ありません。時間やお金が限られているなら、知恵と工夫を凝らそう。時間やお金が限られているなら、知恵と工夫を凝らしてください。不可能と思ったら、まだ知恵と工夫が足りない証拠です。考えるのではなく、考え抜くのです。知恵と工夫で差をつけていれば、必ず競争に勝っていけます。何か方法があるはずだと脳に汗をかいて考え抜けば、何らかの光が見えてくるでしょう。能力が人並み以下なら、人の何倍も努力すればいい。能力が人並み以下でも諦める必要はありません。能力が人並み以下なら、人の何倍も努力すればいい。努力は才能を勝ります。才能で負けているなら、努力で勝ってください。努力を積み重ねていけば、才能のある人より大きな結果を出すことも不可能ではありません。チャンスは少なくてもゼロではない。どれだけ不運な時代に生まれようと、チャンスがゼロということはありません。チャンスは少ないかもしれませんが、存在しているのは間違いありません。時間はかかるかもしれませんが、希望を持って待ち続けていれば、必ずチャンスが巡ってきます。そうすれば、不運な時代に生まれたとしても、挽回のチャンスが巡ってきます。チャンスが少なくても、確実に掴んでしっかり活かせばいいことです。不運な時代を嘆くのではなく、利用してやる。しっかり努力して競争を勝ち抜けばいい。今そこにある競争を勝ち抜くのです。生まれた時代を嘆く暇があるなら、そのエネルギーを仕事に回すことです。不運な時代を嘆くのではありません。不運な時代を利用してやるのです。不運な時代だからこそ人間力を養えます。生きづらい世の中だからこそメンタルも鍛えられるでしょう。そうすれば不運な時代に生まれてよかったと言える日がやってきます。不運な時代に生まれたことを嘆く暇があるなら、まず今の競争を勝ち抜くことに集中する。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その11。うまくいかなくても失敗したと言ってはいけない。私たちはうまくいかないことの連続に直面することがあります。うまくいかなくてもう一度チャレンジしたが、またうまくいかなかった。うまくいかない状況が連続すると精神的ダメージもひとしおです。自分はなんてダメなのだろう。注意不足にも程がある。人間として失格かもしれない。自分の不注意を責めてしまい、自信を失って落ち込んでしまいます。自分がひどい出来損ないに思えてきて自己嫌悪になるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。うまくいかなくても失敗したと言ってはいけません。失敗したと呼ぶから失敗ということになります。一見すると失敗に見えるかもしれませんが、実は違います。一つの側面だけ見ているから失敗に見えるだけです。うまくいかないことがあっても成功に変える方法があります。その出来事を成功と呼んでください。成功したと言い切ってしまえばいいのです。大切なことは受け止め方にあります。受け止め方によって失敗は成功に変わる。物事の感じ方は受け止め方次第です。失敗と呼ぶと失敗として受け止めることになります。思い切って成功と呼んでください。うまくいかないことがあっても何らかの意味や価値を見出し、成功と呼べるだけの評価を与えます。うまくいかなくても成功と呼べばポジティブな視点が生まれ、成功として受け止めることができるようになります。例えば、うまくいかなかったことをじっくり観察してください。抵抗感があって見たくないかもしれませんが、きちんとよく見ることです。成果は得られなかったかもしれませんが、学びや気づきなどそこから得られたことがあるでしょう。問題点が見つかったり、改善のヒントが得られたりなど、何らかの前進があったでしょう。問題点が見つかっただけでも立派な前進です。小さなことでもいいので、一つでも価値が見出せば成功と呼べます。うまくいかない出来事は欠点を改める上でなくてはならない存在です。悪いところが見つかったら、ここが悪かったのだね、じゃあこうすればいいねと建設的な思考をして発展させてください。失敗として受け止めるからいけないのです。プラスの受け止め方をすれば、結果に関わらず全て成功ということになります。成功なんて言えないという人もいるでしょう。とにかく言い切るのです。とにかくうまくいかないことの中からプラスの側面を見出してください。どんな悲惨な状況であっても、学びや気づきが必ず一つはあるはずです。失敗にしか見えないことであっても、何か一つでもプラスになることを見つけ、成功と呼べるだけの事実に塗り替えましょう。この事実に気づけば、全ての行動結果が成功に変わります。全てをプラスに受け止めれば、全ての行動結果が成功に変わる。落ち込んで不適されるだけで終わらないでください。不適されるだけでは成長がありません。うまくいかないことがあっても、きちんと建設的な思考に発展させていけば意味が生まれます。何でも成功と呼ぶようにして、とことん建設的な発展につなげていってください。うまくいったときは成功したと言い切りましょう。うまくいかなかったときも成功したと言い切りましょう。うまくいかないことの連続であれば成功の連続と呼べばいい。すべてをプラスに受け止めれば、すべての行動結果が成功に変わります。うまくいかないことがあれば、そこから意味や価値を見出して成功と言い換える。 厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その12。長所は生かすためにある。短所も生かすためにある。長所は何のためにあるのでしょうか。長所は生かすためにあります。長所は強みであり優れている点です。早くできたり上手にできたりするので自信につながります。長所はあなたの素晴らしい個性の一つ。人生を切り開く武器として大いに役立つでしょう。先天的であれ後天的であれあなたに備わった素晴らしい強みです。長所は長所のままで終わらせるのではなくきちんと生かすことが大切です。歌を歌うのが上手という長所があるなら歌を通して人を喜ばせることができるでしょう。足が速いという長所があるなら運動会のリレーではアンカーとして活躍できるでしょう。字が綺麗という長所があるならうっとりさせる直筆の手紙を書けるでしょう。周りに気配りができるという長所があるなら気の利いた人になれるでしょう。負けず嫌いという長所があるなら凄まじい根気を発揮して人一倍頑張れるでしょう。ポジティブ思考という長所があるなら明るい考え方で人を元気づけたり明るくさせたりできるでしょう。長所は才能の原石です。長所を磨いてどんどん伸ばしていけば才能に発展していく可能性があります。長所を生かすことで人生を有利に進める武器になるはずです。長所は惜しみなく生かしていきましょう。短所は何のためにあるのか。短所は何のためにあるのでしょうか。長所と同様、短所も生かすためにあるのです。短所は生かせない、役に立たないと思っていませんか。いいえ、それは誤解です。短所は役立たないと思い込んでいるだけです。短所に対する考え方を改めてください。短所のほとんどは光の当て方を変えることで生かせます。例えば、音痴という短所があるとします。歌を歌うのが下手であれば、歌を通して人を笑わせることができるでしょう。開き直って音痴で歌えば人を笑わせ楽しませることができ、短所を生かしたことになります。記憶力が悪いという短所があるとします。何でもすぐ忘れてしまうなら、その短所を生かして嫌なことがあってもすぐ忘れてしまいましょう。過去にとらわれず、今を生きることができるため、いつも明るくいられるに違いありません。せっかちという短所があるとします。いつも落ち着きがなく、じっとしていられないなら、凄まじい行動力を発揮できるでしょう。神経質という短所があるとします。細かいことまで気に病んでしまうということは、普通の人より小さなことに敏感ということです。誤字脱字を見つける構成業務や、細かい数字を扱う経理の仕事に向いているでしょう。あるいは、普通の人が気づかないような小さな点に気づけるため、改善のプロとして活躍できるに違いありません。短所も素晴らしい武器。短所イコール役に立たないという思い込みをなくしてください。短所イコール役立つです。自分にはどんな長所と短所があるか振り返ってみましょう。長所を生かすのはもちろんですが、短所も生かしてください。劣っているなら劣っているなりの生かし方があるはずです。すべての短所が生かせるとは限りませんが、短所の9割は何らかの形で生かせます。なんだ、私の短所は素晴らしい強みだったのだね。自分の勘違いに気づけば目の前の視界がパッと開けます。きちんと短所を生かせば未来が切り開け人生が変わります。短所も素晴らしい武器なのです。長所を生かして短所も生かす。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その13。歴史を振り返ると想像を絶する理不尽がある。昔に起こった理不尽に比べれば今の理不尽は大したことない。歴史の本を読んでいて驚かされるのが理不尽な出来事の数々です。歴史を振り返ると想像を絶する理不尽が目につきます。しかも一つや二つではなくたくさんあることにも驚かされます。古代の生贄の儀式、権力失者による宗教弾圧、戦争で起こった大量虐殺、人種差別による暴行事件と集団虐殺、強国の商人による人身売買と奴隷貿易、何の罪もない人たちが一方的な差別や惨殺をされた過去があります。目を背けたくなるような理不尽の数々があります。こんな理不尽なことがあっていいのか、と憤りを感じることもあるでしょう。アステカ帝国は外国から侵略された上、侵略者から持ち込まれた天然痘によって滅亡に追い込まれました。信じられないような悲劇です。海の向こうから侵略者がやってきて、弾圧、征服されただけでもひどいことですが、それだけでは終わりません。得体の知れない病気まで外から持ち込まれ、地元の人は全滅して、それどころか国ごと滅んでいるのです。人類の歴史には目を覆いたくなるようなむごい出来事があります。信じられないような出来事ですが、過去にあったのは紛れもない事実です。言葉にならないほど悲惨で無残な出来事が残念ながら過去に数多く起こっています。私たちは今恵まれた時代を生きています。今も理不尽な目に遭っているかもしれませんが、過去の歴史で起こった理不尽に比べれば大したことはありません。国民としての権利が保障されています。生命の安全が守られています。法の範囲で自由が認められています。住むところや着るものに困ることもありません。現代は飽食の時代であり、食べるものに困ることもありません。孤独であろうと貧乏であろうと病気であろうと理不尽を呼ぶほどではありません。困っているどころか恵まれています。昔に比べれば大変住みやすい世の中になりました。便利な道具に囲まれ発達した交通機関や通信手段もあり、恵まれた社会に生きています。少なくとも生きていることができているならありがたいことです。理不尽な世の中と思うことがあれば、歴史の本を開き、理不尽な出来事に目を向けてみてください。昔に起こった理不尽に比べれば今の理不尽は大したことないのです。理不尽な世の中と思うことがあれば、歴史の本を開き、理不尽な出来事に目を向けてみる。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その14。重力は地球が生み出した自然のダンベル。重力とは何か。地球の中心に向かって引きつけられる力のことを言います。重力は地球による万有引力と地球の自転による遠心力との合力で決まります。私たちは24時間365日ずっと重力の影響を受けています。生まれてから死ぬまでずっと身近にあるものです。起きているときはもちろん、くつろいでいるときも眠っているときも重力の影響を受けています。重力は常にあるものなので特別意識することはありませんが、確実に存在しているのは間違いありません。改めて重力に意識を向けてみてください。全身の感覚を研ぎ澄まして下に向かう不思議な力に注意を向けてみましょう。地面に足をつけて歩けるのは重力があるからです。右腕を上げると重みを感じるのも重力があるからです。手で持ったボールを離すと下に落ちるのも重力があるからです。そこには目に見えない力が存在しています。さて、重力に意識が向いたところで新しい視点をご紹介します。重力は地球が生み出した自然のダンベルと考えてください。重力は地球が生み出した自然のダンベル。 重力は地球が生み出した自然のダンベルです。何気なく感じているかもしれませんが、自然のダンベルと思ってください。体全身にダンベルを巻きつけているようなもの。見ることも触れることもできませんが、そこに重力があるのは確かです。重力は無料です。鉄のダンベルとは違って、手入れも保管場所も不要です。生まれてからずっと当たり前にあるものですが、地球が生み出した自然の産物であるのは間違いありません。重力のおかげで自然に筋トレができている。私たちは24時間365日、地球が生み出した自然のダンベルを感じています。このダンベルがあるおかげで、私たちは自然に筋トレができています。わざわざスポーツジムでマシンを使うまでもなく、無料で手間暇なく筋トレができています。立ったり歩いたり、家事をしたりするとき、重力を感じながら動くことになるので、筋トレになっています。生きているだけで最低限の筋トレができるのは自然のダンベルのおかげです。あなたの全身の筋肉が発達しているのは知らず知らずのうちに重力で筋トレをしている結果です。なんてありがたいことなのでしょう。なんて神秘的なことなのでしょう。重力は地球が生み出した自然のダンベルです。重力に対する視点を変えると、今まで普通に感じていた重みが不思議で面白く感じるようになるでしょう。体がだるいなと思うこともありますが、重力に感謝すれば軽く感じるはずです。重力という名の自然のダンベルで今日も筋トレに励もう。地球が生み出した自然のダンベルに感謝しましょう。自然のダンベルを使って自然な形で筋トレをしてください。立ったり歩いたりするだけでいいのです。普通に家事をするだけで OK です。コップを持って飲み物を飲むだけでも小さな筋トレです。重力という名の自然のダンベルで今日も筋トレに励みましょう。重力を地球が生み出した自然のダンベルと考える。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その15。絶対喧嘩に負けない方法は一つしかない。絶対喧嘩に負けない方法は何でしょうか。相手の上げ足を取り、早口と鋭い言葉で言いまかすことでしょうか。頼りになる第三者に助けてもらうことでしょうか。双方にとって好都合な案を提示して、おいもいな関係にすることでしょうか。もちろん、暴力で解決するのは言語道断ですが、許される範囲で効果的な手段もあるでしょう。しかし、絶対喧嘩に負けない方法という点で考えると、どれも確実とは言えません。強い力を持ってしても、思い通りにいかず、負けてしまうこともあります。実は、絶対喧嘩に負けない方法は一つしかありません。喧嘩をしないこと。これに尽きるのです。喧嘩をしなければ負けることもない。私たちは、喧嘩に勝つ方法を考えがちですが、賢明とは言えません。喧嘩をするからには衝突することになり、ダメージを覚悟する必要があります。精神的、経済的、肉体的に何らかの傷を少なからず受けることになるでしょう。また、喧嘩に時間や労力を割く必要もあるため、なかなか悩ましいところです。絶対喧嘩に負けたくなければ、そもそも喧嘩をしないのが一番です。傷つくこともなければ、ストレスに苦しむこともありません。喧嘩に余計な時間や労力を割くこともありません。喧嘩になるような場面を作らなければ、そもそも負けることもなくなります。もっとも安全でスムーズな喧嘩必勝法です。喧嘩になりそうな要因は日頃から徹底して排除しておく。喧嘩に勝つ方法を考えるくらいなら、喧嘩をしない方法を考えてください。喧嘩に勝つための方法を考えるエネルギーがあるなら、喧嘩をしない方法を考えることにエネルギーを使うのが賢明です。日頃から喧嘩になりそうな要因は徹底して排除してください。トラブルになりそうなことはしません。トラブルになりそうな言葉は言いません。トラブルになりそうな人とは関わりません。トラブルになりそうな場所には行きません。誤解されそうな行為はできるだけ避けておくのが無難です。日頃からアンテナを張っておき、喧嘩のリスクがあることは近づきも関わりもしないようにします。トラブルの要因を排除しておけば平和な状態が続くため喧嘩に発展することはありません。喧嘩さえ起こらなければ絶対喧嘩に負けることもないのです。金持ち喧嘩せずという格言がありますが、まさしく普遍の真理を言い当てた言葉です。喧嘩をするのは貧乏人のすることです。喧嘩ほど疲れることはありません。貴重な人生を有意義に過ごすためにも、喧嘩は避けるのが一番です。日頃から喧嘩が起こらないように徹底しておく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その16。恋人同士、夫婦同士であっても秘密はあって当然。一つの隠し事も許さないカップルは必ず破局を迎える。付き合っているのだから全てをオープンにしよう。夫婦なのだから隠し事はやめて全てさらけ出そう。そんなカップルを見かけます。もちろんオープンであることは大切です。お互いの関係を深めるためにはオープンな姿勢を心がけ、どんどんプライベートを話していくことです。特にカップルであれば心のつながりを深めるためにもできるだけ隠し事なくオープンにした方がいいでしょう。オープンにするから相手を理解でき、ますます親密な関係に発展していきます。しかしオープンにするといっても一つの隠し事もなく全てをオープンにするとなると話は変わります。それは相当なストレスであり必ず無理が生じます。一つの隠し事も許さないカップルは近い将来破局を迎えるだろう。仮に隠し事は厳禁というルールをお互いに強制するとします。あらゆることをオープンにして一つの隠し事もないようにするとします。そのカップルは近い将来破局を迎えるでしょう。一つの隠し事もなく全てをオープンにするというのは相当のストレスです。いつか必ず無理が生じます。あなたには親に言えない秘密があるでしょう。たとえ親友であっても言えない秘密が一つくらいあるはずです。親や親友に対してそうであるようにパートナーに対してもそうです。隠し事が一つもないのは理想的に思えますが、実際にそれを 100% 実行するのは非常に大変です。不可能ではありませんが、大きなストレスを覚悟する必要があります。もはや苦行の域であり現実的ではありません。一時的に続けることはできても一生続けるのは不可能です。ですから隠し事を一つも許さないというカップルは遅かれ早かれ破局を迎えます。もう嫌だ。耐えられない。別れよう。と爆発するのです。隠し事は全ての人間に必要。一つの隠し事も許さないはもはや束縛です。心をオープンにすることは大切ですが、だからといって隠し事を一つも許さないのはやりすぎです。相手の心の自由を奪うことになります。表向きは理想的に思えても、実際は大きなストレスに苦しめられるでしょう。恋人同士、夫婦同士であっても秘密はあって当然と思ってください。もちろん隠し事ばかりはいけませんが、一つや二つの隠し事があるのは自然なことです。隠し事は全ての人間に必要です。そして隠し事があるのは人間らしいことです。 隠し事があるから人間関係がスムーズになり、関係が長続きします。すべてをオープンにするという意味を誤解しないでください。一つの隠し事も許さないではなく、なるべく隠し事はせず、できるだけオープンにするという意味で考えるのが正解です。カップルであっても、一つの隠し事も許さないではなく、なるべく隠し事はせず、できるだけオープンにするとする。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その17。不平不満があった時、不適されないだけで一つの達成。不平不満があった時、あなたはどんな態度をとっていますか？素直に現実を受け止めて反省する人もいれば、心が折れて不適される人もいるでしょう。もう何もかも嫌だ。どうせうまくいかない。もう手遅れだね。もうやる気がなくなった。どうせ私はダメ人間ですよね。人に注意を受けたり、嫌なことが立て続けにあったりすると、何もかもが嫌になって不適されたくなるでしょう。幼い子供のように冷たくなる。反抗的な態度になったり、投げやりに振る舞ったりしてしまう。中にはストレスが爆発して、やけを起こす人もいるかもしれません。しかし、不平不満に直面した時こそ正念場です。そんな時はこう考えてください。不適されないだけで一つの達成になると。なぜ不適されないだけで達成になるのか。普通は嫌なことがあれば感情を耐えきれず不適されてしまいます。にもかかわらず不適されることなく前向きでいることができました。心が折れることなく理性と自制心を保てました。感情をコントロールしてやけを起こしませんでした。だから達成です。荒ぶる感情を理性で抑えることができたのです。特別な成果物はありませんが不適されなかったという事実だけで素晴らしい達成です。不適されないことを一つの達成として受け止めれば上手にストレスを処理できるようになります。普段から不適されやすい人は特に要注意です。些細なことで不適されていると感情のコントロールが未熟に見えてしまいます。あなたは今何らかの不平不満に直面しているところかもしれません。その瞬間です。どうか不適されず理性と自制心を保ってください。感情のコントロールを心がけましょう。人から注意を受けたら反抗的な態度を取らず素直に受け止めましょう。自分が悪いなら素直に謝り振る舞いを改めましょう。不快なことがあっても投げやりな振る舞いをせずきちんと前向きに頑張りましょう。素直な人は成長できる人です。マイナスをプラスに変えることができるためどんどん成長の糧に変えていけます。不適されずに頑張っていればいいことが起こるのです。不適されないことを一つの達成として受け止める。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その18。苦しかった時そばにいてくれた人こそあなたにとって本当に大切な人。あなたが苦しかった時そばにいてくれた人を思い出してください。病気で入院した時、不幸があって深い悲しみに暮れていた時、大きなトラブルがあってどん底まで落ち込んでいた時、あなたが苦しかった時駆けつけてくれた人は誰でしょうか。そばにいてくれた人は誰でしょうか。こういう時こそ本当の人間関係がわかります。その人を大切にしてください。苦しい時もそばにいてくれるのは本気であなたを大切に思っている証拠です。トラブルの時こそ真の人間関係がわかる。いざトラブルに陥ると多くの人は雪解け水のようにさっと消えます。暗い話を聞かされそうなので距離を置こうとします。面倒に巻き込まれるのが嫌なので関わらないようにします。表面的な関係の人ほど見て見ぬふりをすることが多いものです。そんな中あなたから離れるどころか駆けつけてくれそばにいてくれた人がいるでしょう。励ましたり看病してくれたりして心から支えてくれた人がいるでしょう。あなたの代わりにお金を払ってくれた人がいるでしょう。それは本気であなたを心配している証拠です。心の底からあなたを大切に思っている証拠です。そこには嘘偽りのない純粋な気持ちがあります。真実の愛があります。損得に関係なく本気であなたを大切に思っているからあなたが困っているときすぐ駆けつけそばにいてくれました。その人を大切にしてください。意外な人が駆けつけてくれることもあるでしょう。自分では普通に思っている人であっても相手からは大切に思われていることがあります。大事に思われているのはありがたいことです。自分にとって何気ない人かもしれませんがゆくゆくその人は運命の人になるに違いありません。自分にとって辛い時期だったかもしれませんがおかげで真の人間関係が分かったのは幸いです。苦しかった時そばにいてくれた人を大切にしましょう。人間関係を見直すきっかけにして本当に大切な人を再認識してください。もし今後その人が困ることが起これば今度はあなたが駆けつける番です。苦しかった時そばにいてくれた人を思い出して大切な人を再認識する。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その19。言葉の力を信じる人は言葉に救われる。あなたは言葉の力を信じますか？言葉の力なんて信じない。言葉の力なんて考えたこともない。言葉はツールに過ぎずそれ以上でもそれ以下でもない。確かに言葉は生き物ではありません。自律的に動くわけでもなければあなたを直接助けるわけでもありません。言葉の力に否定的な人もいるでしょう。もちろん言葉の力を信じる信じないはあなたの自由です。信じないならそういう人生も悪くありません。しかし素晴らしい人生にしたいならやはり言葉の力を信じた方が幸いです。言葉の力を信じると言葉のパワーを享受しやすくなります。言葉の力は信じるからこそ実感できる。言葉の力を信じていると積極的に吸収しようとする力が生まれます。言葉に肯定的な姿勢になるので言語感度が高まって言葉に触れた時の可能性が高まります。言葉には力があると信じているからこそきちんと力を引き出せます。明るい言葉に触れればパワーをいただけるでしょう。力強い言葉に触れればやる気や元気をもらえるでしょう。ある時は心の支えになり、またある時は絶望の谷からあなたを救い出してくれる存在となるはずです。言葉の力は信じるからこそ引き出され実感できます。言葉は生き物ではありませんが、言葉の力を信じていると命が宿っているように感じてきます。強い言葉には強いパワーが秘められていると思えば、小さなことにも感動しやすくなります。一字一句に集中でき、言葉に感動してプラスのパワーをいただけます。言葉の力を信じる人は心の中に言葉の神様が宿る。言葉の力はあると信じることです。信じる気持ちがあってこそ言葉の可能性が発揮されます。言葉の力が最大限に引き出されます。言葉に対してオープンになるため様々な可能性を受け入れられるようになります。言葉の力は心で感じるものですが、そこに無限のパワーがあるのは確かです。言葉の力で自分を変えることも人生を変えることもできます。言葉の力で社会や世の中を変えることも不可能ではありません。言葉の力を信じましょう。 言葉の力を信じる人は心の中に言葉の神様が宿るのです。言葉の力を信じる人になる。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その20。調子が悪い時があってもいい。調子が悪い時のあなたも素晴らしい。調子が悪い時、自分を責めていませんか？調子が悪いイコール悪いことを考えていませんか？確かに調子は悪いより良い方がいい。仕事も勉強もスポーツも調子が良い方がスピードも集中力も生まれスムーズに進みます。頑張り屋のあなたであればできるだけ調子が良い状態を目指していることでしょう。そこに疑いの余地はありません。だからといって調子が悪い自分を否定する必要はありません。深く悩む必要もなし。そもそも常に調子が良い状態はないからです。調子の良い状態は24時間365日続いてほしいものですが、現実的ではありません。思い出してください。プロのスポーツ選手ですら調子の悪い時があります。試合後のインタビューで今日は調子が悪かったと答えるシーンを見かけたことがあるのではないでしょうか。プロであっても体調管理に苦しめられることがあります。プロですから調子が悪くなることがあるのですから、普通の人であれば日常的にあって当然です。調子が悪くならないように注意はできますが、絶対の方法はありません。不眠に悩まされる人は少なくありません。寝たくてもスムーズに寝られず睡眠不足になってしまうこともあります。なぜか思うようにはかどらないこともあります。雨の日であれば気圧の影響を受けることもある。女性であれば月経や更年期の影響を受けることもあるでしょう。たまたま条件やタイミングが悪いこともあるでしょう。怪我も病気もしていないのにうまくパフォーマンスを発揮できないこともあります。不定愁訴は誰もが経験することです。それは普通のことです。調子が悪いからといって自分を責めないでください。くよくよすることも落ち込むこともありません。調子が悪い時があるのは人間らしいこと。こういう時もあるよねでいいのです。調子が悪い時はできる範囲で取り組みましょう。調子が悪いなりにベストを尽くせば十分です。天の神様も前向きに頑張っているねと褒めてくれます。調子が悪い時もあっていい。不調の自分も肯定して受け入れてください。調子が悪い時もあなたの一面です。調子が悪い時のあなたも素晴らしいのです。調子が悪い時の自分も肯定して受け入れる。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その21。生まれを嘆く人は偉人の伝記を読んだことがないのか。底辺から這い上がり立身出世した人は少なくない。自分の生まれが恵まれなくて嘆く人がいます。親が悪いから、一人親だから、家が貧しいから、田舎生まれだから。確かに子は親を選べません。生まれる場所も育つ環境も選べません。生まれの境遇に恵まれていない人は学校に行けなかったり人生のチャンスが制限されたりすることが多い。思うような未来を切り開くのは難しく思うかもしれません。しかし底辺から抜け出すのは不可能と考えるのは早合点です。こういう時こそ偉人の伝記です。生まれの境遇に嘆きたくなったらぜひ偉人の伝記を手に取って読んでみてください。できれば何冊も手に取って生まれに注目してみてください。もちろん漫画の伝記シリーズでも構いません。偉人だから生まれが恵まれているのかと思いきや、意外と厳しい生まれの人が多いことに気づかされるでしょう。野口英世も松下幸之助も底辺の出身で厳しい環境で育ちました。ベンジャミン・フランクリンもエイブラハム・リンカーンも底辺の出身で厳しい環境で育ちました。底辺の生まれにもかかわらずそこから這い上がり立身出世を果たした偉人は少なくありません。これは過去の偉人だけでなく現代の成功者にも言えます。ここシャネルやスティーブ・ジョブズも恵まれない生まれの出身です。ここシャネルは孤児院で育ち極貧であったにもかかわらず世界的なファッションブランドの展開に成功しました。スティーブ・ジョブズは生後すぐ養子に出されましたが、後に iPod や iPhone など万能の利器を生み出し世界を変えました。大変な幼少期を送っていたにもかかわらずそこから這い上がりビジネスやスポーツの世界で成功した人は少なくありません。貧困の連鎖が社会問題に取り上げられて久しいですが、連鎖していないケースもたくさんあります。結局のところ本人の努力によるものです。マイナスからのスタートであっても努力によって人生を成り上がっていった人がいるのは事実です。逆境に嘆いて不適されるのではありません。逆境を飛躍のバネにして生かすのです。マイナスからのスタートだからとはいえ完全に道が閉ざされているわけではありません。必ず道はあります。自分の生まれを嘆きたくなったら偉人の伝記を読んでモチベーションとポジティブ思考を高めてください。しかも現代は昔とは違いあらゆるチャンスに溢れている時代です。図書館や古本屋を利用すればほとんどお金がかからず学べます。インターネットでは動画コンテンツも充実していて、学校に通わなくても学ぶチャンスがあります。偉人の伝記を読む人が次の偉人になるのです。自分の生まれを嘆きたくなったら偉人の伝記を読んでモチベーションとポジティブ思考を高める。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その22。買いだめをしたくなる衝動に打ち勝とう。人として正しい行いを心がけること。テレビや新聞では品不足や値上がりのニュースを見かけることがあります。大丈夫だろうか、品切れにならないだろうかとそわそわするのは誰もが共通するところ。不安をかきたてるニュースを見かけると余分に買っておいた方がいいかなと思うのが正直なところでしょう。万一のためにたくさん買い込んでおきたくなるのは自然な人間心理です。もちろん不安になるのは自然なことですが、そこで露骨な行動に走る人がいます。我先にと店に向かい大量に買い込む人がいます。いわゆる買いだめです。買いだめとは品不足や値上がりが予想されるとき余分にたくさん買って貯めておくことを言います。もちろん一つや二つ余分に買う程度ならいいですが、必要以上にたくさん買い込むのは限度を超えています。買いだめするのは冷静を欠いた行動の一つです。不安や焦りの気持ちに流されたことになります。買いだめをするのは自分さえ良ければいいという心理の表れです。人間の本性はこういうときに出ます。なぜ買いだめするのがいけないのか。なぜ買いだめするのがいけないのでしょうか。自分が買いだめをするとそれが不足することで困る人たちが出てきます。みんなが一斉に買いだめをするとすぐ品切れになります。本当に必要としている人のところに行き渡らなくなり、社会的な混乱やトラブルを招いてしまいます。買いだめは余計に買い込むだけの話ではありません。結果として社会不安を助長する行為になります。場合によっては人命に関わる可能性もゼロではありません。お店のルールにはきちんと従う。一人一点までと注意書きがあるならきちんと守ることです。こっそり余分に買うのはよくありません。レジで会計を済ませた後また商品を手に取って繰り返し購入できることもありますが、ルール違反です。お店の人にバレなければいいという考え方はよくありません。 そういう人は物質は豊かでも心は貧しいのです。買いだめをしたくなる衝動に打ち勝つ。買いだめをしたくなる衝動に打ち勝ってください。買いだめをしたくなった時は自分が試されていると思うことです。私たちは理性を持った社会的な生き物です。不安な気持ちが生じても個人の利益ではなく社会全体の利益を考えることが大切です。困難があっても人と助け合ったり譲り合ったりしながら乗り越えていくことが真の人間のすることです。必要以上にたくさん買い込むのではなく必要な分だけ買うようにしましょう。人として正しい行いを心がけることです。買いだめをしたくても冷静を保ち必要な分だけにしておく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その23。泣けるなら大丈夫。心はまだ死んでいないから。泣けるのはまだ救いがあります。心がまだ生きているからです。悲しい。辛い。嫌だ。でも何とかしたいという心の表れです。たくさん泣くことで感情を吐き出せば心も少しは楽になるでしょう。本当に怖いのは泣けなくなった時です。完全に心が死んでいる状態です。心が死んでいると感情が正しく感じられないためもはや泣くことすらできません。強すぎるストレスや絶望を感じていると心まで死んでしまい悲しいという感情すら感じなくなります。むやみに涙を我慢するのは心に良くないことなのです。泣けるのはまだ救いがあります。たくさん泣くことでストレスを吐き出しましょう。きちんとストレスを吐き出していれば心が死ぬことはありません。たくさん泣くことでストレスを吐き出す。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その24。イライラしたら運動で汗を流そう。ストレスは汗と一緒に出ていく。イライラしたら運動をして汗を流しましょう。イライラしているときは大きなストレスを抱えていて神経が高ぶっている状態です。頭に血が上っていて今にも爆発しそうになっているでしょう。イライラした気持ちを人や物にぶつけるのではありません。体を動かすという行為にぶつけてください。汗を流せる運動なら筋トレでも有酸素運動でも構いません。もちろん仲間とスポーツを楽しむのも OK。イライラしているときはストレスを溜めている分普段よりパワーを発揮できるでしょう。自然と力と気合が入るので運動がはかどるはずです。体をたっぷり動かして汗をかいてください。するとどうでしょう。汗をかくにつれてどんどんイライラが収まっていくでしょう。ストレスは汗と一緒に出ていくからです。運動して汗をかくことでスムーズにストレスを吐き出せ、簡単にイライラを解消できます。体を動かして汗をたっぷり流した後はすっかり感情が落ち着いていてケロッとしているでしょう。どうしてさっきまでイライラしていたのだろうと不思議に思うほどです。運動不足の解消にもつながって一石二鳥です。仮運動でも汗はかける。運動は苦手、激しい運動はしたくないという人もいるでしょう。激しい運動でなくても構いません。歩くだけでも OK です。歩くだけでも汗をかくことは可能です。両手を大きく前後に振って早歩きを心がければウォーキングになり立派な有酸素運動になります。10分ほど歩けば全身がポカポカほてっていて顔や背中が汗で滲んでいるでしょう。たくさん歩けば歩くほど体をよく動かすことになるので汗の量も増えストレス発散の効果も高まります。普通に歩くのがつまらないなら音楽を利用する選択肢があります。好きな音楽を聴きながら歩けば気分がノリノリになって足取りも軽くなるでしょう。もっと歩きたいという気持ちになって気づけばたくさん歩いているに違いありません。オーディオブックや語学コンテンツを聞きながら歩けば勉強にもなるのでますます有意義な時間になります。今のうちにイライラした時にする運動を考えておくといいでしょう。イライラした時の行動は運動で汗をかくで決まりです。イライラしたら運動で汗を流して上手にストレスを発散する。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その25。パニック映画はハラハラするだけで終わりにしない。自分だったらどうするだろうという視点で見る。映画のジャンルの一つにパニックがあります。パニック映画は突然の異常事態が発生してそれに立ち向かう人々を描いています。大地震、大噴火、大嵐、大竜巻、大津波、冬山での遭難、船のエンジン故障、高層ビルの火災、急なトラブルが起こり生きるか死ぬかの極限状態に陥ります。映画の世界に入り込んでいると自分もそこにいるような感覚になって心拍数が上がります。ハッピーエンドで終わるとは限らず稀にバッドエンドで終わるものもあるため最後まで目が離せません。平和ボケをしている人にとってはたるんだ心をビシッと引き締めるよいきっかけになるでしょう。もちろんハラハラして楽しむのもいいですがそれだけで終わらせるのではもったいない。もっと奥の深い楽しみ方があります。パニック映画は自分だったらどうするだろうという視点で見てみましょう。自分だったらどうするだろうという視点で見る。パニック映画はハラハラして終わりにするのではありません。自分だったらどうするだろうという視点で見るものです。映画とはいえその世界にどっぷり入り込めば普段味わえないようなパニックを疑似体験できます。自分が現場にいると仮定して真剣に振る舞い方を考えてみてください。軽く考えるのではなく本気で考えてみてください。自分だったらこうするだろうと対処行動を思い描くことでイメージトレーニングができます。イメージトレーニングも本気になれば実際のトレーニングと近い状態になります。自分だったらどうするか真剣に考えてみることで非常事態の予行演習が行えます。余裕があれば非常時の行動を2パターン3パターン考えてみるのも面白いでしょう。行動パターンをいくつか考えておくことで臨機応変の力も鍛えられます。賢い行動をする人がいれば参考にして取り入れる。パニック映画では愚かな行動をする人と賢い行動をする人の存在が定番になっています。注目すべきは賢い行動をする人です。なるほど、その方法で切り抜ければいいのかと機転の利いた行動があるでしょう。自分の知恵を超える素晴らしい対処をする人がいるものです。賢い行動をする人がいればぜひ参考にして取り入れてください。似たような場面に遭遇したときさっと行動できるのです。パニック映画は教育映画。もちろんパニック映画で起こるような場面は滅多にあるものではありませんが絶対ないとも言い切れません。起こる可能性が 0% でなければ考える価値は十分あると言えるでしょう。あの時見たパニック映画が役立った、命を救われた、何気なく見たパニック映画がいつかあなたの命を救うことになる可能性もありえます。イメージトレーニングをすれば非常事態の予行演習となってパニックに強くなれます。パニック映画は教育映画だったのです。パニック映画は自分だったらどうするだろうと考えながら視聴する。 厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その26。言葉だけでなく、危害まで加えてくるなら我慢しない。基本的に単なる悪口は無視で十分です。くだらない言葉にいちいち対応しても時間を浪費するだけです。悪口は無視すれば相手はつまらなく思う上、自分が愚かに思えるため次第に収まるでしょう。悪口の対処は無視が一番です。ただし、例外があります。悪口だけでなく、危害まで加えてくるなら我慢しないことです。危害はエスカレートする特徴があります。エスカレートする前に早めの対処が必要です。直接相手にコンタクトを取り、やめてほしいとはっきり伝えましょう。強い口調より優しい口調で言った方が同情を引き出しやすいため理解が得られやすくなります。話しても解決しなければ第三者に助けを求めましょう。親、先生、上司、公的機関です。場合によっては警察です。権限の大きな人や組織に相談すれば仲介役として正しく解決に導いてくれます。もし取り合ってくれなければ証拠の提出です。音声や映像など証拠となるものを提出すれば事態を重く見てスムーズに対応してくれるでしょう。言葉だけでなく危害まで加えてくるなら我慢せずに相手と話し合う。解決しなければ第三者に相談する。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その27。入浴剤プラス半身浴は疲れた一日を締めくくる最高の組み合わせ。今日も一日あなたは頑張りました。やるべきことをやってベストを尽くした一日だったでしょう。お疲れ様でした。しっかり頑張ったのでさぞ疲れていることでしょう。ヘトヘトの状態で心や体がすり減っているかもしれません。こんな日はシャワーではなく入浴にしませんか。頑張った一日は自分をたっぷりいたわりましょう。ただし普通の入浴ではありません。おすすめしたいのは入浴剤プラス半身浴の組み合わせです。ぜひリッチな入浴剤に手を出してみてください。お気に入りの入浴剤を使ってぬるま湯の半身浴を楽しみましょう。入浴剤を使えば自宅でお手軽に贅沢気分が味わえます。心も体も癒やされ幸せな気分を味わえるのは間違いありません。ちょっとしたことですが疲れた一日を締めくくるにはぴったりの贅沢です。色といい香りといい糖加減といい至福のバスタイム、最高のリラックスタイムを過ごせます。こういう時に入浴剤を使わなくていつ使うのでしょう。せっかく入浴剤という素晴らしいアイテムがあるのですから疲れた日の夜こそ出番です。入浴剤にもいろいろな種類があって目移りするでしょう。炭酸入り、塩入り、ハーブ入り、温泉の素など多種多様です。温泉の酢を使えば自宅の浴槽が温泉らしくなります。迷って決められないなら両方買ってみるのも悪くありません。ぜひリッチな入浴剤に手を出してみてください。入浴剤にはお金をかけてもいい。入浴剤の費用は気にしないでください。しっかり頑張った一日なのですから入浴剤にはお金をかけてもいいのです。入浴剤にお金がかかったとしても温泉に行く費用に比べれば安いものです。ストレス発散を食に向けるとお金がかかって大変ですが入浴剤を買う程度なら安く済みます。入浴剤を持っていなければ帰宅中どこかのお店に寄って買って帰りましょう。半身浴は最低30分は楽しみたい。入浴中に目をつぶって温泉に浸かっているイメージを浮かべると素晴らしい疑似体験を楽しめるでしょう。ぬるま湯でも30分浸かれば体の芯まで温まり大量の汗をかけます。たっぷり汗をかいてしっかり疲れを落とせばスムーズに入眠でき良質な睡眠も手に入ります。熟睡ができれば疲労回復の効果も高まるという相乗効果があります。入浴剤プラス半身浴は疲れた一日を締めくくる最高の組み合わせです。一日を頑張った自分へのご褒美です。仕事を頑張って疲れた夜は入浴剤プラス半身浴は締めくくる。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その28。今悩んでいることは大したことない。あなたは今大きなことで悩んでいるでしょう。これは大変なことになった。どうしよう。もうダメかもしれないと思っているかもしれません。突然ですが現実をお伝えします。実のところ今悩んでいることは大したことではありません。大したことのように思えるだけです。10年前を思い出してください。10年前のあなたはきっと大きなことで悩んでいたことでしょう。受験、試合、人付き合い、恋愛、仕事業務、就職活動。これは大変だ。困った。どうしよう。頭を抱えストレスを感じていたでしょう。人生が終わるかもしれないと本気で悩んでいたに違いありません。しかし今振り返れば当時は些細なことで悩んでいたなと思えるはずです。時間が経つことで視野と思考が広がりました。あなたが成長して当時の状況を気楽に考えることができるようになりました。ですから今悩んでいることも大したことありません。視野が狭くなっていてちょっと大げさに考えているだけです。変な妄想に取り憑かれているだけです。今の悩みも10年後になれば当時は小さなことで悩んでいたなと思えます。悩みどころかもはや笑い話になっているかもしれません。そういえばそんなこともあったねと思い出に変わっているでしょう。これは間違いありません。とてもそう思えない状況かもしれませんがこれが人生の真理です。その程度のことですからもっと肩の力を抜いてください。10年後の自分から現在の自分に語りかけてください。問題をちょっと大げさに考えているだけです。問題が目の前にあると必要以上に大きく受け止めてしまい不安になってしまいます。不安を助長させたところでいいことはありません。10年後の自分から現在の自分に語りかけてください。今抱えている悩みは実は大したことではないよ。もっと肩の力を抜いて。明けない夜はないよと。ストレスがすっと和らいで心がふわっと軽くなります。本来の視野と思考を取り戻せます。ちょっと大げさに考えているだけです。今悩んでいることは大したことないのです。今悩んでいることは実は大したことではないことに気づく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その29。大丈夫は魔法の言葉。どんどん口にして魔法の力を引き出そう。大丈夫うまくいくよ。大丈夫すぐ良くなるよ。大丈夫なんとかなるよ。あなたはこれまで大丈夫の一言でたくさん励まされたり勇気づけられたりしてきたでしょう。今まで言われてきた回数を思い出してみてください。きっと数えきれないはずです。すでに今日も大丈夫という一言を言ったり言われたりしているかもしれません。大丈夫は魔法の言葉です。口に出しやすくて響きもいい。シンプルな一言にもかかわらずポジティブなパワーが秘められていてこれほど力強い言葉はありません。心が軽くなったり明るくなったり暖かくなったりします。 根拠はなくてもはっきりした言われるとなぜかほっと安心するのです。あなたは今までいろいろな人から大丈夫と言われてきました。だからあなたも大丈夫という一言をどんどん口に出していきましょう。悩んでいる人や落ち込んでいる人がいれば大丈夫の一言を伝えてください。大丈夫、うまくいくよ。大丈夫、すぐ良くなるよ。大丈夫、なんとかなるよ。きっと相手は笑顔になってくれるでしょう。あなたの一言に助けられ前向きな気持ちを取り戻していくはずです。人に言うだけではありません。時には自分にも語りかけてください。不安や心配で心が乱れた時は自分に向けて大丈夫と語りかけましょう。すぐ気持ちが上向き、元気も出てきて万事うまくいくような気がしてくるはずです。心がヒリヒリ痛い時でも大丈夫と言えば不思議と和らぎます。これでいいのです。大丈夫は魔法の言葉です。どんどん口にして魔法の力を引き出してください。大丈夫の一言があれば人生はうまくいくのです。人にも自分にも大丈夫と語りかけ魔法の力を引き出していく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。その30。今あなたが直面している困難は神様から与えられた試練。今あなたが直面している困難は単なる困難ではありません。それは神様から与えられた試練です。あなたを試すために神様が試練を与えました。見た目は普通の困難に見えますが、実は神様からの抜き打ちテストです。人の本性は困難に直面した時に現れます。あなたの実力、真の姿を知るために難しい試練を与えました。さあ、あなたの実力を見せてください。真の姿を見せてください。これを乗り越えられますか？あなたがどう出るか、神様はじっと様子を伺っています。ここで怒ってはいけません。どうして今なの？タイミングが悪いと思うかもしれません。そもそも神様からの試練は抜き打ち形式ですから、突然なのが当たり前です。困難の正体に気づいてください。神様からの試練ですから、喜んで受けて立ちましょう。腕まくりをして積極的に取り掛かろうではありませんか。神様から与えられた試練だと分かれば、やる気も出てくるはずです。神様は乗り越えられない試練は与えない。嫌だ、無理だ、不可能だと諦めて逃げるのではありません。一見すると乗り越えるのは不可能に思えますが、そう見えるだけです。神様は乗り越えられない試練は与えません。乗り越えるのは不可能に思えることでも、どうか諦めず立ち向かってください。そう見えるだけ、そう感じるだけです。あなたに与えられた試練は何らかの方法で必ず乗り越えられるようになっています。知恵を振り絞って様々な可能性を考えてください。大きな仕事は二つに分けると小さくなります。一人でできない仕事は人の力を借りるとスムーズになります。大きな溝は助走をつけると飛び越えられます。見栄やプライドを捨てれば解決法が広がります。難しそうに見えることはそう見えるだけかもしれません。実際に取り掛かってみると意外と簡単にできてしまうことがあります。思いもよらない方法で乗り越えられることもあります。壁が分厚くて壊せないならよじ登ってしまえばいい。ハードルが高くて飛び越えられないなら下をくぐればいい。アクセルを踏んでスピードを出すことが正しいとは限りません。ブレーキを踏んでストップすることが正しいこともあります。どれだけ心の傷が深くても時間が経てばば言えます。きちんと休むことが正解ということもあります。しっかり充電できれば再び立ち上がれ、一歩踏み出せるようになります。目の前にある試練に感謝して喜んで取り掛かろう。さあ、困難の正体が分かれば早速解決に取り掛かりましょう。試練はないよりあった方がいいのです。神様はそれだけあなたに期待を寄せているということです。人生とは魂を磨く修行の場です。困難を乗り越えながら魂を磨いてください。神様は今あなたの行動をじっと見つめています。目の前にある試練に感謝して喜んで取り掛かりましょう。神様から与えられた試練を乗り越えながらどんどん成長していってください。その試練を乗り越えたら成長した自分と出会えます。今直面している困難は神様から与えられた試練であることに気づく。厳しい世の中をたくましく生き抜く30の言葉。まとめ。その1、正義が負けたり努力が報われなかったりしてもそこで腐らずたくましく生きる。その2、不運な時代に生まれたことを嘆く暇があるならまず今の競争を勝ち抜くことに集中する。その3、どんなに辛い状況であっても希望を持って前向きに生きることを大切にする。その4、自粛規制が始まるときは新しいライフスタイルが始まると考えて前向きに捉える。その5、カップルであっても一つの隠し事も許さないではなく、なるべく隠し事はせずできるだけオープンにするとする。その6、打つ手は無限にあるという考え方を身につける。その7、どうして私ばかりと思うことがあれば本当に不公平なのか冷静に現実を見つめ直してみる。その8、スローガンを紙に書いて自分の部屋に貼っておく。その9、分かってもらえたらありがたいと考える。ちょっと分かってもらえただけでも御の字と考える。その10、収入や売上が激減したときはゼロベース思考で乗り越える。その11、うまくいかないことがあればそこから意味や価値を見出して成功と言い換える。その12、長所を生かして短所も生かす。その13、階段は1段ずつ上がる。急いでいるときは足の動きを速くして上がるスピードを調整する。その14、仕事を頑張って疲れた夜は入浴剤プラス半身浴は締めくくる。その15、重力を地球が生み出した自然のダンベルと考える。その16、日頃から喧嘩が起こらないように徹底しておく。その17、本当に危ないときは恥ずかしがらずに命乞いをする。その18、不適されないことを一つの達成として受け止める。その19、苦しかったときそばにいてくれた人を思い出して大切な人を再認識する。その20、言葉の力を信じる人になる。その21、イライラしたら手を洗うようにする。その22、もう年だからは禁句にする。その23、買いだめをしたくても冷静を保ち必要な分だけにしておく。その24、誰かに背中を押してもらうのを待つのはやめる。自分で自分の背中を押す。その25、イライラしたら運動で汗を流して上手にストレスを発散する。その26、パニック映画は自分だったらどうするだろうと考えながら視聴する。その27、私ってダメというセリフは禁句にする。その28、 今悩んでいることは実は大したことではないことに気づく。その29。人生は1時間半の映画だと思って生きていく。その30。今直面している困難は神様から与えられた試練であることに気づく。